で、それでは、今日もこのヨハネの福音書の短い箇所ですが、ここで言われている様々なことを含まれている、その一端を受け止めたいと思います。ここでまず、私たちはみんなですね、このイエス様の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたと。律法はモーセを通して与えられたけど、この恵みと真理、あるいは真実はイエス・キリストを通して現れたということですね。読んだら、ほんの数秒で、わずかで読んでしまえる箇所ですが、このわずか数行、1行、2行のことを本当に経験するということは一生かかってもなかなかですね。それぐらい聖書の中身っていうものはとっても奥が終わりがないですね。そういうことで、この満ち溢れる豊かさ、そんなものがあるのか、普通考えたらですよ、この世は満ち溢れる豊かさどころか、それと全く逆だ。至るところに満ち溢れるとは、政治の世界でも、様々な個人のいろんなところでも、ああいうオリンピックでも、いっぱい溢れてるのは嘘と金と権力。ですよね。強い者が、ということです。その強さっていうのは、金の力、権力の力。それで武力も使う。あれ会社も大きなものをどんどん立てると、小さな昔からあった商店みんな消えていくわけですね。だから、普通にこう見たらですね、新聞でもテレビでも、このような清い真実なようなものが満ち溢れるようなことはどこにもない。けれども聖書はですね、この真正面から満ち溢れる豊かさっていうものがあると言うんですね。2000年も前からはっきりとここに多分そうだろう、こんなのがあるんかもしれないではないわけです。これが本当だからこそ2000年間ずっとこの真実さが続いてきたわけです。物を隠す人は昔から無数におったわけです。みんなほとんど消えていくわけです。で、この印刷術が作り出されてから、まあ、たくさんの印刷物ができてきたわけですね。現在でもまさに洪水のようにですね、あと印刷本も出ている。それに代わってインターネットでも、やっぱ電波の洪水のように教えてきているわけです。みんなそれ聞いていくわけです。まあ、影のようなものですね。けれども、この聖書という本は、どんなことがあっても歴史の大波にですね、揺さぶられて、戦争とか大飢饉とかペストとか今のコロナの何があろうともですね、その力は消えることがないわけです。そしてこの満ち溢れる豊かさの世界もまたずっと受け継がれてきたというわけですね。そういう意味で、この世界で私たちが普通に考えたり見たりすることと全く別の世界のことが遥か昔から確信として、事実として言われているんですね。この真理ということです。まあ、それぐらいですね、この聖書のこの一言。でも、それがさっき最初に言ったように、満ち溢れる豊かさがあるやこと、本当にわかるっていう、障害かかってもなかなかわからないということ。その一部がわかる。ことの奥の深い。最も人間が高く引き上げたときに、やっとですね、こういうことはすぐわかる。私たちも普通よりも少々引き上げられたところに神様です。引き上げてくれたからキリスト者になったわけです。キリストを信じるようになったので、それでこの言葉の意味がまあ少しでもわかる。けども、キリストや神様、宇宙の創造主である神様をそんなにいないと思う人は、こういうことはさわからないわけです。このようにそんな満ち溢れた良いものの溢れる世界なんてどこにもないと。いうことになるんですね。それぐらいに、この聖書っていうのは、この世の考え方や常識、普通の知識とは全く逆のことを言っているということがわかります。で、ここでですね、恵みの上にさらに恵みっていうのは、恵みを次々と受けたと。 いうことを普通思うわけです。まあ普通にこの日本語の訳読んだら当たり前ですね。雨の上にさらに大雨が降った。それは重なっていく。たくさんという意味ですよね。逆に叱責の上にさらにまた叱責を受けた。もう怒られ続けたという感じですね。まあ、そういう恵みの上にさらに恵みした。この恵みって言ったら何かということですね。まあ、こういうとっても重要なことは元の言葉で知っておく必要がありますが、これはカリスということですね。英語ではこれグレースと。恵み。まあ、この漢字は中国の書いてあるんです。恵みという言葉自体は日本語昔から、この恵みという発音で表せる、この言葉昔からあったわけですね。でもこの漢字は中国の人がもらってきて、日本語の恵みと似てるということで、これをこう読むことにしようというふうにしただけのことです。で、まあ、それぞれですね、まあ、意味が違ってくるわけです。で、この恵み、ヘブライ語の聖書ですね。ヘブライ語の聖書では、これヘセドと訳しているわけです。ヘセドって普通、慈しみと訳さ。このカリスということは、そんな風にですね、様々に訳される。幅が広い言葉なんですね。このヘブライ語にずっと前から訳されておったわけです。新約全部。これはデリッチという有名な学者ですね。ヘブライ語に。この人は非常に聖書学者であったけど、一方ではヘブライ語の達人でもあったということで、早くからですね、ストイケンから新約全書をですね、このヘブライ語でも訳したわけです。デリッチという名前は、私は内村勘蔵の書物を読むとき、しばしばこのデリッチがどうのこうのって出てきておったもので、それで名前だけ知っておったんですけれども、非常に優れた学者だったわけですね。そのデリッチは、だから、誰が訳するかによって、その訳者の思っていたイメージっていうのがわかるわけですね。で、ヘセッド、カリスと、それは別の言葉なんです。これは、慈しみ深いですね。旧約聖書でも神様は真実で慈しみ深いとよく言う、それヘセッドという言葉なんです。で、それ、この今日のところカリスをですね、日本で恵み、英語でグレースと訳するものをヘセッド、慈しみと訳した。これは確かにそうですよね。慈しみ、良きものはみんな神様からの慈しみは、これは恵みと言えるということがよくわかるとあるんです。それで、あらゆるものも信仰によると、みんないろんな慈しみ、として受け取ることはできるんですよね。神様の愛として。でも、恵みというと、何でも恵み。何かをもらった、あ、これも恵みだと。雨降らなかった、雨降った、これも恵みの雨だと。それは、いろんなことそうですね。日常生活、あ、何か言うなと思った、これも恵みだと。誰かをもらった、あ、これも恵みだと。言うけど、このヘセッドっていうのは違うわけですね。神様の一番大切なご性質としての慈しみという言葉です。出エジプト記の34章にですね、まあ旧約聖書では一番早く神様のご性質はっきりと書いてある。慈しみと真実に満ちている神様。いう表現出てきますよね。そういう意味、でもこの恵みと言ったらどこにでも転がっているようなことになるんですけど、ヘセドになるとまた違うわけですよね。 まあ、そういうふうに訳によって違う。グレイスと言ったら、グレイスフォーってちょっと日本語にあんまりないわけです。She is graceful って言ったら、ちょっと日本語にあんまりしにくいですよね。グレイスフォー。それは恵み深いとも言えないわけです。グレイスフォーって言ったらですね、まあ、言うと神様の良き清らかさ、真実にこうどっか満たされているっていう感じですよね。から、なんかテレビとかなんか言うたような単に綺麗な人では全然違うわけです。そういうことは違って、グレースフォーっていうのは、例えば年寄った方にもですね、当然あるわけです。で、そういうことですね、この恵み、みんなその神様からもらったという、みんな恵み、慈しみ神様の愛の表れだとして感じる。みんな、これ、彼氏ということもなる。その中での一番の聖書的な中心はというと、人間の根本問題に関わる慈しみ愛なわけですよね。それがあらゆる他の方法ではもたらされない。3000年も今も同じですね。いかに金があっても武力があっても権力があっても、どんなことがあってもどうすることもできない、全くできないこと、それは人間、あらゆる人間の魂の奥の深いところに宿っている自分中心ということですね。自分をよく思われたい、自分を褒められたい、することも何でも自分中心。他の人にすることでも、こうしておいた後で良いことは自分に起こるんじゃないか。なんかそういうふうに何でもですね、自分中心。神様どこも。神様はな、自分があると。自分が神様のように自分中心という深いこの本質を、これは罪と言ってるわけですね。でも罪という言葉も、でも犯罪を思い越してしまうわけです。私たちはですね。物を盗んだとか、人を傷つけたとか。聖書ではこういうふうなことはもちろん罪だけど、そういう目に見える悪いことの奥にある心の奥に潜んでる。ものだから、そのことを解決してくださる一番大きな恵みだと。神様の愛だと。そこで、罪の許しということが、すべての人にとっての最大のこの神様の愛の現れだというわけですね。そういうことが、今、結晶したものが十字架だったわけです、イエス様。そういうことを、まずいつも頭に置いておく必要がありますけれども、そのことを信じたら様々なことがみんな神様からの良いことになって受け止められる。で、この恵みの上にさらにっていう、この上にという言葉で本来ない言葉が使っているわけです。それはですね、これは後で、読んでもらってもいいんですが、先に、そうですね。私は大体こういったものを先に渡さないのは、話してるときにこちらの私の方に気になってしまうと。で、周知しない。昔イエス様ってあれでも決してこんなものを渡せることありえなかったわけです。印刷もなかったこともありますけどもですね。印刷ができた頃からでもですね、本当に語る人はこんなない方がいいんですよ。私もこの、読んで言いながら言ったら本当に、これはですね、力が抜けるわけです。この読むったら。だからちゃんと原稿用意してやっても、読んだりを決してしないと。十分に考えている。その代わり、お話する前にいろんな毎日の生活の中で歩いていって真似をしても、見言葉、今度の次の方の見言葉、いつも頭に置いてるわけです。ふっとこう、朝目が覚めた時にふっとこういうことを、あ、このこういう意味がある。これは語るべきことあるというふうに思わされるわけです。で、そういうことだけど、細かな言葉に関する面は書いてもですね、わかりにくいということもあったりして、カゴ欄がそもそも狭いですよね。それで、まあ、時々渡したりもしますが、渡しても必要なところだけ見てほしいということですね。 これはですね、何かというと、恵みの上にって、こんな何でもないようなことですよね。恵みの上にさらにいっぱい続けてくれたんやと。簡単であってるけど、ここはですね、単に英語のアポンとかいう、オンとかいう、別の言葉が使われてるんですよ。で、ちょっとこれ読んだらですね、この真ん中頃だけをちょっと見てほしいわけですね。で、このネットの方々にも、それを見ていただきたいと思います。その真ん中頃ですね。恵みの上という書いてありますね。恵みの上と真ん中頃。この上っていうのは、アンチという説答語なんです。アンチといえば、これ一般的に読むと、アンチというのは、アンチキリスト。アンチ自民とか言ってて、アンチ共産党とか、反対という意味で使うんです、普通は。でも反対という意味だけでないんです。ここに書いてあるように、こんなことはちょっと詳しいギリシャ語の辞典にちゃんと書いてあることですが、で、コメント欄に画像で写しましたから、このスカイプの方はそれをクリック、左クリックすると大きくなります。カリン、アンティカリトス。カリンもカリトスもみんなカリスの変化形なんですね。で、これは、かえてという意味があるわけです。反対、かえて。これは、普通はこのヨハネの手紙にも、ここに書いてあるように、アンチクリストス。アンチキリスト。反キリストという、この反点に使うわけです。日本語でもよく使うんです。けども、ここではですね、このエルサレムバイブル、ジェルサレムバイブルにはですね、そういう意味をとって、カトリックの代表的な訳ですね。Indeed, from his fullness, 満ち満ちたものから私たちを受けたと。すべてのみんなを、receives. One gift replacing another. 一つの賜物にさらに置き換わって別のものを受けた。単に上、次々とわーっと出なくて、置き換える、アンティは反対、あるいは変えてという意味があるので、言語に即してやすと、このカトリックの代表的なニュージェルサレムバイブルのようにですね、from his fullness we have. イエス様の満ち満ちた十万から私たちみんな受けたんです。all of us. one gift, 一つの賜物、さらに別の、それを置き換えてまた別の。one gift replacing another.これより分かりやすく言うとどうなるかというと、この花、例えば美しいと。けども美しいって普通は終わってしまう。それだけじゃないです。この花、あるいはこの花の作り、葉っぱの形、香り、それぞれからの神様の別にメッセージがあると。何のメッセージだろうか。ということを少し受ける。それが新しいまた恵みになるわけです。キリストと深く結びつくほどですね、ああ、綺麗だって終わらないんです。それを見てもですね、雲を見ても星を見ても、ああ、綺麗だと。白いな、大きいな、むくむくと入道雲だな、と終わらないんですね。それは何かのですね、言葉にならない音楽のようなもの。音楽もそうですね。モーツァルト、ベートーベンの、まあ、一節聞いても彼らの特徴がパッとわかるような曲多いですけども、ああ、美しいな、力強いな、と。あれは、神様を引き上げられるようなメロディーだとか。それもわかる。 さらにですね、そういうふうに、そういうふうに空の雲を見ても、動きを見ても風の流れを、何かそこに神の国のことを感じ取る。あ、風が吹いてるな、涼しいな、で、ふと終わる。でもそれ終わらないんですね。キリストを信じて結びつくと、そのような表面的な恵みに変えてリプレイする。さらに別のですね、新たな神様からのメッセージを受ける。そういう恵み。それを受けたまた他の小さなことでは、また新しい恵み。次々と置き換わって、新しいもの、新しいもの。それで聖書のこの文章も言葉もそうなんです。ある時に、ああ、これだと思って恵みを受けた。また別の苦しい時に読んだら、また別の、また深い恵みに置き換わって受け取る。うん、そのように神様も言った、ついついと置き換わっていける。普通の米の、例えば、子供でも誰も、あ、美味しいお菓子、どうぞ、あ、食べた、美味しかった、そんな。ほんともうさっと忘れて。もうないんですね。置き換わることはない。で、誰かにあげたもなくなる。ところが神様からの恵みっていうのは、本当に自分が味わったら、他者の人にもそれを分かす。祈り、あるいはこう印刷、ある言葉、何か分かすことによって、自分はまた増えるわけです。ですね。神様から与えられた、いろんな無数、毎日与えられてる。それをすることが証ですからね。今日も私たちは食事ができたと。朝も起きられた。これも大きな恵みだ。その恵みを感じたと言い、イエス様によって感じるようにしてくださった。これも証なわけです。毎日が証の連続。という思いがですね、心の中で。で、書いてもそれ証を他の人に伝える。そしたら、他者に分かすと、また増えるわけです。神様の愛に関わることは、与えるほどに増えると。そしてさらにまた別の恵みになるわけです。自分だけで黙って無に置いとく。だってそれだけのもの。でもそれを受けたものをさっきの三味がやってる。自分は土と同じだと。土くれだと。何も言うことはないけど、けれども、それを証として言うことによってですね、イエス様をしてくださった。他者にも伝わるというわけです。伝わったら自分がまた新たな恵みを受けるわけです。他の人も何かは恵みとして他の人にも与えることができると。そういうふうに神様の国の世界はですね、全く違うんですね。この世のものはあげてしまった終わりなんです。目に見えるもの。お金なんかの場合は、あげたらですね、中には嘘を言うてそれを奪うという人もおるんですよ。私がこの、名前をですね、公表してるもんだから、今までに過去50年間何度かあったんです。本当に困ってる困ってるというふうに言われて、そして、いかにもそうらしいというから、ほんなら、まあ、お金少々、何月何日必ず返す。で、その時になってもまた返さない。それを言うと、返事が来ない。私も家に、本を出版してる。しかも、靖国神社の、ことに関して、ビデオテープを作成してる。これ仏教関係の人。で、どうしてもお金がないから、助けてほしいとか言うからですよ。ほんで、ビデオも送って、その、本屋なんですね。そういう人がですね、もう何年か前ですけど、後で本当には全く返さない。そんなこともあるんですね。お金って場合によってはそういう、その人の生涯に、まあ、大きなマイナスになったんですね。そんな風に、この世のものっていうのは、あげたらですね、祝福が増えるんだけど、かえって悪くなるってこともあるわけです。例えば、宝くじですね。1億円か何億円かもらったと。そしたら、よくなっても、一般周りから友達らしく寄ってきたと。こういった数年後にはですね、その人は全くの貧乏になって、仕事も何もできなくなって、自殺してしまったとか。 それに似たような例が今までにも折々に言われてきたところですね。権力みたいなもんでもですね、前の首相はどうしても続くのやめだって言ったら、土台の人パッとお前なんか一緒に行ったら自分も一緒に沈んでしまうから、やれと。自分でやれと。で、そうすると一日前まで今度は絶対出るんだと言いながら、もうやめざるを得なかった。そういう権力のような本当にまあ虚しいものですね。もう跡形もなく消えていくと。いうこともあります。けど、神様の愛に関わることっていうのは、分かち与えたらかえって増えるということなんですね。誰かのために心が祈れば自分の方に増えるわけ。祈りっていうのは神様を真剣に向かうわけだ。自分の方に神様が来てくれる。神様が来てくれる。相手にも神様が届けてくれる何かを。で、見える変化はない。けども、神様は愛で全能だから必ず届けてくださると信じるということができるわけですね。そういうふうに信仰が増やされると、真剣に他者のために祈ることは、私たちも心の領域が増える、霊的に増える。相手に何かが届くわけです。で、神様の世界も喜んでくださると。そういうことで、それが恵み。また、さらに別のにまた置き換わる。置き換わりしていく。この聖書の言葉はそうだからこそですね、ここにおられる方々も、まあ一番短い人は、まあ、みことさんかな。読み始めて何年ぐらいですかね。5年間ぐらい。まあ、5年間ぐらい。みことさんは今、中学3年で、まあ5年間ぐらいになると。でも、ここの一番年長者は、藤本さんですかね。聖書読み始めて何年ぐらいですかね。
40年足らず
ということでしたら、それと私の方が長いですね。50年以上になりますのでね。こんなもんだけど、長く読んだからどうってことですよ。長く読んで全部分かったなんていう人、前にあったこと、驚いたことありますけどもね。長いからやって短いからって何も関係がないわけです。けども、長い時にはですね、それだけ多く伝えることができるということが恵みとしてあるわけですね。で、それだけ読んだから、もう終わったでなくて、ある時に読んで分かったと、また別の時に言ったら、また新しいことを思うわけです。まあ意味の深いことは分かる。それは前から起きた恵みに変えて、リプレイスしてですね、新しい力、恵みを受けるわけです。また何年後が、まあ何年後で、1ヶ月後でも、また読んだら、また別の恵みを感じる。また置き換え、リプレイスされて、受け取る。そういうふうに聖書のことは無限のこう、神の言葉、無限に深い神様のお心にあることだから、どこまで行ったの終わったことはない。だから次々とですね、神の言葉っていうのはリプレイスして新しい新鮮なものを受け取る。日々新しくされると。私たちの心も新しくされる。で、受け取るものを新しく実際に感じて受け取るものです。そういう意味があるわけですね。このアンチという言葉がわざわざ使われている。多くの訳はそのまま、表面的に訳していますけれども、そういうことで、言語の本来の意味をギリシャ語で調べるということと、多くの訳を参照して、その言語に忠実にそれを深く取り入れている訳、当時のある別の。大体聖書って初めて読む人のために多く作られておるからですね。もう読んで読んでした人のためだけど決してないから、まあこうした方が得る言語に忠実だと言っても、一般の初めての人は分かりにくいという説明しないと分からんということであったら、初めての人に分かりやすいような訳を選ぶということがあるわけです。そういう意味でいろんな訳ができるということは、それだけ訳するのに膨大なエネルギーと時間と費用もかかるのに、たくさんの訳がですね、英語でも40種類以上、50種類以下でもあるのも、そのように、一人一人の受け止め方が違う。そうそう、この訳で、まだもっと奥ある。別だ。で、またリプレイされて、また別の役ができる。それを受け取る名が次々とリプレイされていった。 そこでまた訳も置き換わっていたということにもなるんですね。で、イエス・キリストだけは満ち満ちた方。それに比べて、私イエス・キリスト様も本当に満ち満ちたものを、まあ、一旦知らされてきたから、どんな人の人間を崇拝するのか全く起こらないです。どんな有名人でも。内村の人も柳原の人もですね、神様やキリストは無限に小さいわけですよ。その小さい言ったら先の土の器、そこに神様のことを盛られたというだけのことですからね。それなのに、何かと内村勘三をですね、イエス様のことを異常に持ち上げたり、その中におったりすると、ちょっと驚かされることがありますね。そんなことあるよりはずがないわけです。みんな土の器なんですね。そこに神様のご気持に従って、たくさんの御言葉をはっと進むということはある。その御言葉が大切なんですって、その内村を崇拝したら何もならないんです。これは30分の印なんですね。全部言う必要はないので、まあ、今日は特にこれ、皆さんに渡してありますのでね。特に今日は、もし最後に付け加えていきますと、パウロが言った、これは非常によく引用される言葉ですけれども、神を愛する者、そのように選ばれ出した者、神を信じて愛する者たちには、すべてのことが転じて益となる。いろんなことが共に働いている。これもそういうことなんですね。苦しいということは忍耐という、これも一種の恵みですよね。苦しい、悲しいことが起こる、その経験ということは、そういうことに忍耐する力が与えた、経験を与えられたという、これも大きな恵みなわけです。ああ、楽しかったって、この恵みでしょうけど、それはるかにですね、永続的な力を持つんですよね。苦しい経験というのは。その経験、他の人と関わるときにも大きに役に立つわけです。でも、ああ、楽しかった。ゲラゲラ食べたり飲んだりして、お酒飲んで酔っ払った。ああ、面白かった。そんなの誰の役にも立たないわけです。むしろ家族にとってはですよ。家で飲んだり食べる人ははるかに安く健康的なのに、外へわざわざ外食行って、まあ何千と高価なものをどんどん飲んだり食べたりして何が良かろうかと、家族にとって。でもこの例のコロナですよね。何かというと外食、居酒屋の人が儲からない儲かる。そもそも人間はですよ、今8億、7億もの人飢えてるぐらいですよ。お酒を飲めない時はどうしたのかと。飲まなくたって何も、全然私もなしにも、痛くも痒くもないわけですね。それいかにも不可欠なように、居酒屋、お酒、夜の街、夜の店は、もう頻繁に行ってるんです。そういうことを店の経営者は困るでしょ。でも本来はですね、お家でですね、飲んだり食べたりすればいいだけのこと。話し合うんだったら、その会社なり、いろんなとこで住む場所、一個でもあるんですよね。こんなお金をどんとなんで。全体ってそういう方向に向かないといけないと思います。何かというと、ビールを女の人がいっぱいごくごく飲んだり、何の必要があるかということですね。そんで酔っ払って。まあ、とにかくそういうようなことは非常に虚しいことで、そんなことじゃ悪いことにさらに悪いことが起こってくるんですよね。それよりも、そこら辺の静かな公園なり山へ、ちょっと行って、至るところに自然の神様の直接の、まあ、直筆の、まあ、手になるですね、木や姿や光景があるわけだから、それを味わうと、された、恵みの上にさらに恵みを、次々とリプレイされていく。木を見たら、ああ、と思う。雲を見たら、ああ、またリプレイされる。昆虫を見たら、またリプレイされる。あれから皆さん見つけた、また一週間後に、また出たわ。今度至近距離で、私の家の外の水足洗い場のところで、夜に出て、ちょっとしてたら、ほんとすぐそば3時頃で出てきたから、さすがに私も思わず声を出してしまったけども、8匹目って。だそういうことも一種の自然でですね、この時も神様は私にですね、この世の闇の力があるということを直接的に知らせてくださったと、パッと思ったんですよね。だから、あ、気持ち悪い、キャーとか言うんじゃなくて、また新たなですね、神様の守りということに、身分、その、まむしを見てですね、至近距離で。 またリプレイされる。こんなにもいろんな危険なことにあっても、絶えず守られておるんだということですね。新しい恵みの実感を与えられたということもあります。すべてが転じて良きになるという、そういうことをですね、今日は、クリスのことをお話しさせていただきました。以上です。
ありがとうございました。今日のメッセージを心に留めるために、しばらく黙想をしてください。